くポッドキャスト始まります。
2020年5月8日タックポッドキャスト2第94回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングで取り上げたいのはですね、5月の4日の日に突如新しい13インチの MacBook Pro がアップルから発表されたというお話です。もう皆さんももう十分注目されていると思いますし、誰でもね今回はちょっと買おうかなと考えてます。ね、エアも出ましたけれどもね、ちょっとこの MacBook Pro には特に13インチにはね思い出があると言いますか、使いたいというふうに思ってますんでね、思い起こせばずっと iMac デスクトップ型だったんですよね。初代 iMac、 次大福で G5 の千マサオモデル買ってでインテル Mac になって、それでもずっと iMac ばっかりだったんですけれども、ある時に外でモバイル環境なんかでいろいろできたら便利なんじゃないかと思って MacBook Pro 13インチ買って、まあ、それ以来ですね、家に MacBook Pro と MacBook や MacBook Pro と MacBook Air やという感じでデスクトップ時代だったのを MacBook Pro そして Air なんかの環境にしたっていう感じですので、今もね MacBook Pro 13インチと古いですけど12インチの MacBook と使ってるんですよね。で今回のこの13インチの発表ですよ、やっぱりですね大きく変わりましたのはキーボードがバタフライからシザー構造に変わりましたね。今年出た Air ももちろんシザー構造になってますもんね。バタフライ構造のキーボードも諦めたんだなというふうに思っています。でこの13インチの新しい MacBook Pro ですが、サンダーボルト3のポート、この数で、まあ、スペックと上位機種下位機種と分かれてるみたいなんですけれども、ポートが2つの方で133,480円です。まあ、ちょっと後で詳しくお話ししたいと思ってるんですけれども、2019年モデルの2ポートが139,800円でしたから、エアーの話と一緒でこれ値段下がってるんですよね。ということはまたこれだいぶお得な感じなんじゃないかなと思いますので、ちょっとね注目してますよこれは。はい、欲しくて欲しくてしょうがないと思ってますよ。大きさに関してもほぼほぼ変わってないんですね。キーボードはシザー構造になりましたね。ちょっと厚みが増してます。 0.7mm ですね。まあほぼ変わってないと思ってもいいんじゃないですかね。重さは 30g ほど増えてますね。まあ、2019年モデルもそうだったんですけれども、全てもうタッチバーになってますけれども、嬉しいのは今のモデルはエスケープボタンが物理ボタンですし、まあ、タッチ ID もついているということですから、それも含めてだいぶ楽しみだなと思ってるんですよね。やっぱり欲しくなってきましたねだいぶ。ではもうちょっと細かい話をしていきますと、下位モデルの2ポートバージョンの方は 1.4GHz のクワッドコア第8世代のコア i5 プロセッサーです。ストレージは 256GB からで最大 2TB まで、メモリラムの方は 8GB のオンボードメモリーですね。で最大で 16GB までです。まあ、ディスプレイはいいですね。 13.3 インチに決まってますから。下位モデルの方は左側にサンダーボルト3のポートが2つだけ、対して4ポートのモデル、4つのポートのモデルは左右に2個ずつあるんですが、 2GB のクワッドコア第10世代のコア i5 プロセッサーを搭載します。でストレージは 512GB からスタートして最大 4TB までですね。そっちの方がいいとして、最近ね大きいストレージが欲しいとあんまり思わないもんですから、まあ1テラぐらいあったら十分だと思うんですが、4ポートモデルの方はなんとラムメモリが 32GB までです。そう考えると価格差もねちょっとね考えても、この上位機種の方がいいんじゃないかっていう気がするんですよね。はい、だけども最近はロジックプロ10を使いまして、音源の編集やそのバウンズとかやってますと、どうしてもね CPU パワー切りますんで、結構今の MacBook 2017年モデルなんですけれども、それだと苦しくなってきてるんですよね。まあ苦しい言ってもちょっと待っときゃええんですよ、その間ビルドも乗るきゃええんですけれども、ね、そう考えるともうこの4ポートモデルの方を使ってもいいんじゃないかなというふうな気がしてます。その流れでですね、ゴリミーさんの記事で13インチの MacBook の2020年モデルと19年モデル、さらには Air の今年の2020年モデルを比較するっていう表がありましたんで、ちょっとそこからいろいろとスペックを紹介していきたいと思いますね。 まずお値段ですけれども、ちょっとさっきも言いましたが、2ポートモデルの方の話をしますね。 Mac Pro の2ポートモデル、今モデルは 134,800円からです。全モデルは 199,800円ですから、5,000円ほどですけども下がっていますね。それで明らかにスペックは上がっておりますから、これはお得なんじゃないですかね。で、4ポートモデルの上位機種の方の話しますと、今年のモデルは 188,800円から、それに対して去年のモデルは 198,800円からですから、1万円安くなってますよね。これもお得と。エアの方は10万飛んで 4,800円、これ、ね、エアとは単純な比較は難しいんですけども、エアの方がちょっと安く始まってますよということですね。メモリーは19年モデルの場合は2ポートでも4ポートでも同じだったんですよね。これが今回2010年モデルの4ポートモデルであれば、高速なメモリーで 32GB まで使えますから、ここをね狙っていくのいいんじゃないかなと思うんですよね。そしてキーボードは2020年モデルはもちろんどちらもシザー構造のものですね。バタフライ構造に関してはアップル約5年ぐらい頑張ったんですけれども、不具合が多すぎましたよね。誰も冒頭に言いましたように、今2017年モデル使ってますので、そちらに関してはもうキーボード変えてもらってます。で、 MacBook の方は2016年モデルだったと思うんです、そちらの方は特に不具合が出ていないですね、今のところですね。でもやっぱりペタペタペタペタペタペタとキーはあんまり気持ちよくないので、このシザーコードのキーボードは気持ちいいからね、ちょっとそれにしたいなと思いますね。で、ゴリミーさんの記事で書かれているのは、基本的に MacBook Pro の2020年モデルの上位モデル、4ポートの方のモデルは今年出た Air と基本仕様が大変似てるんですけれども、これは配列構造の違い、基本的なファンの大きさとかそんなの違いで、多分タオブーストとか使った時に MacBook Pro の方が高いパフォーマンスを維持できると、はっきりではないですよ、維持できる可能性が高いということで、私も全くもってその通りだと思いますので、持ち運びの薄いのを使いたいということでなければ MacBook Pro 13インチいいのかなと思いますね。まあ、ダイドもね、結局は持ち運びはほぼしなくなってしまいました。もう iPad Pro の11インチでほぼね持ち運びのことはできますから十分になってしまったので、そうなるとこの13インチモデルで、16インチモデルもねいいなと思うんですけど、ちょっとでかいんで邪魔なんですよね、家に置くにしても。一応皆さんも使ってると思いますけど、ノートパソコン用のアームを使って浮かしてるんですけど、それでも段ボールで16インチの大きさでやってみたんですけれども、やっぱりちょっとでかいんで13インチの方が欲しいなと思ってますんで、いやこれはちょっといいんじゃないですか。アップル最近ね、このサイレントアップデートと言いますか、イベントとかなしにポーンとウェブページなんかで発表するというのが多いですからね。今回も素晴らしいのが出てきましたんで、欲しくてしょうがありません。値段も下がったし、皆さんも購入検討されてはいかがでしょうか。はい、アップルが5月の4日に MacBook Pro の13インチ新しいモデルを出してきたというお話でした。ではタックポッドキャスト第94回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年4月28日8時41分にリツイートした記事です。シャープ、マスクの抽選販売を開始、第1回は3万箱、抽選日は4月の28日新レトロジャパンからの記事です。このニュースも第2回とかもねやってますけれども、とりあえず第1回の時のニュースを取り上げました。シャープは4月の27日0時からマスクの抽選販売を開始しました。応募サイトから申し込んで、第1回目のこの抽選の応募期間は4月27日の0時から23時59分まで行われました。要は4月27日1日中ってことですね。で、翌28日に抽選結果を発表するということでした。ただでもこれに関しては応募してみました。以前の EC サイトでの販売というものに関してはアクセスすらできないということもありましたし、シャープがIoT サービスとして使わせているサーバーとかですね、そちらにもまあ共通だった部分があって、アクセスが集中してエアコンのね完成とかうまいこといかないとかですね、そういう恐ろしいことになってたみたいで、シャープもそれじゃあということでこのように抽選にしたみたいです。 私は第1回に応募したのでメールアドレス入れてちょろちょろっと書くだけで終わりだったんですけれども、第2回からは結構厳しくですね、なりすましとかそういうセキュリティを上げるためにいろんな情報が増えてるみたいですけれどもね。で確かに、ね、全然アクセスできなかった。メールアドレスかなんか入れてポーンと押すと、ただいまアクセスが集中していますと、登録できません、やり直してください。でそのメッセージが何回出たと思ったら、今度はアクセスが集中してるからしばらく経ってからアクセスし直してくれと出たりとかしましたんで、まあ、そう言いながらもね、どうにか登録が第1回できたんですよ。で第1回は3万箱ということでしたけれども、第2回の配布数販売数はですね4万箱ということです。1箱2980円、送料は全国均一で660円です。ですからマスク自体は2980円の税別ですから、税込みで3300円弱ぐらい、そして送料はこれ660円多分税込みだと思いますから、約4000円ぐらいで送料込みになるんでしょうね。シャープはこれを日本の工場でかつクリーンルームで作ってるということを公表しますんで、安心安全のマスクであるということは間違いないと思いますんでね、まあ、決して悪く言うわけじゃないんですが、大陸の方で作ってますマスクで不衛生な環境で作っているものもあるんじゃないかっていう疑惑がやっぱりどうしてもありますし、そう考えると生産管理をしっかりとしているこのシャープという会社が日本で作っているというものは安心できるので、まあ、高いか安いかといえばまだまだ高いと思うんですけれども、送料全部込みで4000円ぐらいですか、50枚ですからね、1枚80円ぐらいですから安いとは言えないんですけども、安心安全を考えたらまあこんなもんなのかなとは思いますよね。で第2回の抽選は5月の3日に行われたんですけれども、こちらの方は第1回の応募している私なんかはもう何もしなくていいですよというふうに書かれていたので特にやっていません。シャープは今後ですね、毎週水曜日に抽選して、そして水曜日から日曜日までに購入できるようにするというのを行っていくんだろうなと思うんですよね、以後ですね。でこの5月の6日は5万箱の予定だそうですから、足して8万箱ですかね。第1回目の私らみたいに外れて来なかった人間にも、第2回目の方はそのままスライドエントリーですから、第2回の方がすごく倍率が上がったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もちろん第2回も当選はしませんでした。はい、第3回は13日の抽選で12日に応募締め切るみたいですけれども、まだ数量未定ですけれども、同じぐらいの量が出せるんでしょうね。で応募するにはこれメールアドレス必要です。でココロメンバーズっていうシャープのやってる EC サイトの登録はとりあえずは不要なんですね。これなんでかというと、これ応募する人全部やられたらもうやっぱりサバパンクするからだと思いますけれども、当選後の購入時には会員登録が必要ということですからね、当選した時だけ会員登録してくれということだそうです。マスクね、でもそう言いながらも今私の家の近所の大阪日本橋のドラッグストアなんかですね、観光客が全然来なくなったんで、もう死にかけてたんですよね。まあ実際問題閉めた店、上司なんかがやってたドラッグストアとか、あとは大黒の日本橋堺市の路面店なんか本当に閉めちゃいましたから、それでねやっとマスクなんかでちょっと生き残れてるんじゃないかなっていう気がしてたんですけれども、それもねどっかようわからんところよりはこのシャープのやつ強いですよね。だんだんマスクもダブついてきて値段も下がるのかなと思います。シャープのこの国内生産の安全安心のマスク、毎週毎週今後はね販売するような感じがしますので、少しお値段はしますけれども、安心安全を買うという意味で皆さんにもお勧めします。2020年4月27日8時10分にリツイートした記事です。格安スマホ各社料金プランに値下げ予知、回線レンタル料削減で、 IT メディアニュースからの記事です。このニュースの格安スマホ各社というのはちょっと私ちょっと気に食わないんですけれども、あの MVNO のことですね。決して MVNO の会社は格安スマホ言ったら安いスマホを売ってる会社みたいな感じじゃないですか。そうじゃないですし、実際問題その SIM カードはガラケーにも刺さりますからね、決して格安スマホではないと思うんですけど、この IT メディアさんの方は格安スマホというふうに言われてますんで、まあ格安スマホって言っても伝わりますから、それでいこうと思いますね。だってあの携帯電話の端末のことも機種って言うじゃないですか。あれも本当は日本語としてはおかしいと思うんですよね。機種ではなくてあれは端末ですよね。端末のどんな機種かっていう問い方をすると思いますけれども、機種を買うっていうのはやっぱりおかしいんですね。端末を買う、機種変更っていうのは言うんでしょうけれども、はい、機種を買うっていうのはまあまあまあまあいいです。 まあ、そういう日本語っては変わってくるもんやからね、まあ、それは置いといたとしてちょっとこの話します。記事から読みます。格安スマートフォン事業者が携帯大手3社にデータ通信回線を借りる際に支払う接続料が2022年度に19年度に比べ半額の水準に下がる見通しであるということが分かりました。これはですね、具体的に言いますと19年度の支払い見込みに比べて2020年度はドコモが5割ぐらい、5割弱って書いてますね。 KDDI ソフトバンクが6割弱減少するというふうに書かれています。減少が5割弱、6割弱ですから、ドコモで約半分ぐらい、ソフトバンクと KDDI で4割ぐらいになるということなんでしょうか。このからくりと言いますのは、接続料をキャリア3社に MVNO 業者が払うんですけれども、この接続料というのは MVNO 各社がキャリア3社ですね、ドコモ、KDDI、ソフトバンクにお支払いするというものなんですけれども、まずは接続料の算出として通信設備っていうインフラがありますよね、その投資コストなどの費用に適正利潤を上乗せ、何パーセントかしませんよ、 5% か 10% なんですかね、その総額をMVNO が使用するデータ通信で割って算出するということですね。例えばじゃあ A という会社がドコモに10億円請求されるとします。そうするとその10億円というのはもう道路を借りてるような値段ですから、なんぼそこにトラフィックが集中しようがしまいがですよ、あんまり集中したら服装するようなダメなんでしょうけれども、というかもうその道ごと借りてますから10億円は固定なんですね。それに対して今度はその下で MVNO 側が利用者に売るデータ量というのはどんどん増えてるわけです。ってことはちょっと極端な話ですよ、10億円を10人で割るよりも100人1000人で割った方が安くなるじゃないですか。というわけで通信量がどんどん増えれば増えるほど割る分母が増えるので安くなるというようなイメージでいいんだと思います。ここで書いてあることで言います。接続料は通信設備といった投資コストの費用に適正利潤を割らせた総額をスマホ事業者が使用するデータ通信料で割って算出すると。設備を持つ大手携帯電話の費用はほぼ固定されている一方、通信料は動画視聴の普及などで拡大している。このため格安スマホ側が払う通信料の値下がりにつながっているということだそうです。この MVNO 業者が会社を回線を維持する上でのコストの半額以上は接続料と言われてるんですね。そのためにいろいろ企業努力してるわけじゃないですか。ですよね。 MyNEO とか IIJ とか大手を除いて窓口はほとんどないんですよね。窓口を置けば家賃も払わなあかん、人件費も払わなあかんって、そういうことをしなあかんですから、そういうことをしなくてもいいように頑張って頑張って企業努力すればするほど接続料の割合っていうのは増えますから、接続料の割合が増えれば増えるほど接続料が安くなるということは、皆さんの通信料金、データ通信料金を安くできるという可能性があるということですからね、頑張ってもらいたいなと本当に思います。ただね、この総務省のデータによりますと日本の MVNO の利用率右肩上がりで上がってるんですけど、それでもう 13% のシェアだそうです。これはデータ通信料に関するものなのか契約件数に関するものかちょっと分かりませんけれども、あんまり多くないなというイメージではありますよね。今キャリアのお値段は知らないですけれども、ちょっと料金の定額プランね、どんなもんかってネットで調べてみたんですけれども、皆さんがよく使う3ギガのものでデータ通信専用だとだいたい900円前後ですか。パラパラパラっと見てね、マイネオ、ビッグローブ、IIJ が900円で、OCN のモバイルが1100円というところですね。じゃあこれを音声も使えるようにすると、だいたい1600円ぐらいですか。それぐらいで使えるということなんですね。安いですね。3ギガでデータ通信だけやったら1000円ぐらいにやったら、かなりの安さだと思いますけどね。またこれが値下がりする、さらには何か付加価値をつけてもらうというのはありがたいなと思います。少し先の話ですが、2020年度には MVNO のデータ通信量が下がる、それによって我々利用者にもメリットがあるということをね、願ってます。2020年5月1日22時46分にリツイートした記事です。ビデオ会議システム Google Meet が近日中に一般公開、カレンダー連携の会議招待が便利、テックランチジャパンからの記事です。Google は4月の30日に、今 Google がすでに法人向けのクラウドサービス G Suite というもので提供していますビデオ会議システム Google Meet を Gmail アカウントを持つすべてのユーザーに開放しますということを発表しました。5月の上旬以降に順次利用可能になる見込みということですが、だいぶ申し込んだんですけども、今のところまだちょっと通知は来てないですね。で、この利用をしたいという人は専用のウェブサイトで Gmail アドレスを登録すれば、 あ、できましたよっていうの来ますからね。今のところですね、まあ、だいぶこの G スイートの売り上げといいますか契約者数も伸びてるらしくて、この4月にユーザーの利用合計時間が毎日5000万時間に延べですねなったと。現在では毎日300万人ほどが新ユーザーとして利用を始めていると。すごいですね。でこの Google Meet 私全く使ったことないんですよ。 G スイートなんか使ってないからですね。ですがパソコンではウェブブラウザを使えば使えるそうで、プラグインやアプリのインストールは必要ないと。そして iPhone や Android 用の専用の Google Meet アプリっていうのも用意されているということです。サービス当初は個人向けに関しても会議時間の上限は無制限ですけども、9月末までの限定らしくて、それ以降は60分に制限する予定ですよね。で G スイートを利用していない法人はこれを使いたかったら G スイートエッセンシャルというのを導入すればいいそうです。こちらもですね、さっきの会議時間個人無制限と同じで9月30日までは無料で提供されているということです。これは G スイートの新しいエディションらしくて、 Google Meet の他に Google ドライブや Google ドキュメント、 Google スプレッドシート、 Google スライドなんかが利用できるそうです。電話でのダイヤルインや大規模の会議なんかもできるということで、まあね、これいいですよね。企業じゃなかったもなんかね、手の内 Apple Club とかで使いたいなと思ってしまうぐらいなんですね。 Google でやると全てがシームレスかつ効率的にできるというふうには思うんですよね。実際問題、ダイドもアップル大好きですけれども、このタックポッドキャストの原稿は Google のドキュメントで書いてますし、姫とその他の人とかもさまざまなデータのやり取りするのも Google ドライブを使っていますよね。やっぱり Google に全てを握られてしまうというのは不安なんですけれども、まあ便利さには変えられないところがあるのかなと思って、ちょっとね悩むところではあるんですよね。やっぱり Google ってこの企業向けのサービス強いですよね。マイクロソフトにしても Google にしてもこう強いんで、これが個人向けに転用できたら便利だなっていうものが多いなっていうふうには思いますよね。まあ、Google Meet の特徴ちょっと変えたんで読みますと、ビデオ会議で転送される全データは暗号化され、 Google ドライブに保存される全ての録画録音データも保存時に暗号化されるということですから、まあ第三者が見るということは不可能なんでしょうね。まあ、今言ったように第三者ですから、私が使ってたら私は見れる。 Google さんはもちろんもうすでに暗号化する前に見てるわけですよね、その中身をね、はい、解析されているということだと思いますが、その他の第三者からは見えないと。でブラウザーで Google Meet を使う場合、追加のプログラムをインストールする必要ないというふうにさっき言いましたが、ブラウザーの中で完結するということですので、セキュリティ機能に対する脆弱性がほとんどないということですね。これはね、 Zoom に対して言うてるんだと思いますけれども、ちょっとした打ち合わせなんかがお気軽にできるようになった時代、昔は話したい人のポケベル鳴らして電話かけてもらったりってね、古い話でちょっと姫と出ましたけど、それが携帯電話で呼び出すようになってですね、今ではそれぞれのミーティングするためのアカウント、そういうものを呼び出せばミーティングできる時代になって、画面共有なんかもできる時代になりました。いろんなサービスが乱立していますけれども、やっぱりこういうのの大手の Google は強いなと思いました。2020年5月3日21時27分にリツイートした記事です。 IIJ が eSIM 初期費用0円キャンペーン開始、月額150円からで新型 iPhone SE 等に回線追加可能、5月31日までガジェットショットからの記事です。ドコモ回線を利用しました eSIM の通信サービスですね、何度かこの番組で取り上げていますが、その IIJ がですね、 eSIM 初期費用0円キャンペーンというのを開始しているそうです。 IIJ はもうすでに MVNO としてさまざまな格安データ通信サービスというのを提供しているんですけれども、さらに特徴的なのは物理 SIM を持ちない eSIM サービスをだいぶ前からやってるんですよね。もちろん eSIM はアップルの iPhone が使えるようになっていますが、その eSIM というのは物理 SIM なしで使えますと。楽天モバイルが出してます楽天ミニにもその物理 SIM ではなくて eSIM で使えるということで、それを準用といいますか、それを流用して、実際私なんかはすでに私の iPhone XS にですね、楽天モバイルの eSIM 入れてるんですけど、まあ、その話は置いといてですね。でその eSIM は最初はですね、eSIM プランというのが IIJ ミオですね、これベータ版のままですけれどもやってて、その後私がついこの間熱く語りましたデータプランゼロというのがリリースされてるんですよね。 eSIM プランの方は月額1520円で6ギガのデータ通信と、それに対してデータプランゼロの方は 月額150円なんですね。でもデータプランゼロの方はゼロいうぐらいですから150円の月額の利用料、基本料金にはデータ通信の夜は全く含まれていないんですが、データを追加する際1ギガあたり450円で初回のみ300円でできますので、最初の1ギガ、まあ150円払ってる人は1ギガは絶対1ギガ単位で使うでしょうから、最初の1ギガは300円 で月額利用と入れて450円で、そして2ギガからは400円ですから、その場合の900円になるというような感じですね。 EC プランの方は1520円払うんですけれども、6ギガが上限で、データプランゼロはその追加のデータ通信容量、これともう全く通信できません。それに対して EC プランの方は6ギガ超えても 200kbps でということなんですね。まあどっち使うのか得なんだろうっていうのは難しいところですけどね。どんな人を想定してるかというと、例えばドコモのプランで3ギガにしてますと、そしてその3ギガが超えてしまった時にドコモで1ギガの追加を買うとすごい高いですよね。でそれに対してじゃあこのデータプランゼロにしておけば1ギガのオーバーであれば400円で済みますよということで、それを進めてるんですけれども、まあね、データ通信オーバーしなくても150円払わなあかんから、それはどうなのかって考えるところですが、オーバーした時にキャリアのお高い料金を払うんだったらこの方がいいっていう感じもするし、まあちょっとね難しいとこではありますよね。まあ、でも eSIM が2枚目の SIM として使える楽天ミーなんかはね、2枚目じゃなくて1枚目それ以外使えないんですけれども、 iPhone だとか Google の Pixel のように物理 SIM にプラスしてこの eSIM が入るという端末にはもう1枚やっておくというのはいいんじゃないかと思うんですよね。この eSIM を利用するとかなり自由なデータ通信プランが自分で選べると思っていいんじゃないでしょうかね。はい、MVNO の人は珍しく eSIM のサービスを行っています IIJ ミオが5月の31日まで、今月中は初期手数料3000円を無料にするというキャンペーンをやっているということです。これが得だと思う方は検討してみてはいかがでしょうか。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
今週もコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
いい加減スマホに移行しようと思っていると、電話してきた親戚に iPhone にしとけ、ちょうど SE が出たからとおすすめしたところでした。ゆっくりもばっていってねさんから5月3日22時58分にツイートいただきました。
はい、ゆくまさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あの iPhone SE の話ですよ。
ああ、
先週ね SE についてだいぶ熱く語ったんで
、はい、大蔵さんは結局 SE にはせえへんのやろ。
あ、まあまあまあまあ、私は SE にはしないですね。ちょっと画面が小さいので、
うん、
今の 10S から置き換えるっていうのはちょっと辛いっていう話ですね。まあまああの買ったんですよ、買ったんですけど私は使いません。
へえ、そういうことね。
それと技術デザインさんのソリッドバンパーがまだ出てないからですね。
あー、困るやんそれ。
嘘つきました。 iPhone8 の使いますごめんなさい
そっか、サイズ一緒。なんか微妙に厚みが違うんじゃないの。
ね、いや厚みとかみんな一緒なんです。カメラの位置が違うんですね、ちょっとだけ。
あ、じゃあ全然使えるね。
そうですね、外枠としては問題ないってことですね。
うんうんうんうん、いいな。
まあ、ギルドデザインさんのあの銅の私アシスト服も買いましたしね。
おお、
ギルドデザインさん削り出しの技術はもう素晴らしいです
ね。え、私ね、
うん、
また落としてんもう液晶バッキバキやねやんか。
うん、もう今月さ Pixel 4a が出るらしいで、噂では。
そうだね。うん、でもさ、うん、悩ましいよね。5まで待とうと思ってたからさ。
いやでもそんなん割れたん使うぐらいやったら新しいの買った方がいいでしょ。修理するか。
修理出そうと思ってんけど、こんな状況やからさ、うん、お店閉まってんねん。
ああ、なるほどね。液晶やったらね1万以内ですけど、雪だとやっぱ3万ぐらいどうしてもするからですね。
悲しいね。
とりあえず iPhone SE 買ったら。
いやいや、それやったら4のアルファでよくない、うん、値段一緒のやつできたやん
まあそうやな、ほぼ一緒やもんね。
悲しいわ、ピクセル落とすん2回目やこれ。悲しいよね、悩んでんねん、
うん、
だからゆくもばさんの親戚の方もピクセル4のアルファにしてみるとかっていう選択肢もあると思いますよ。
いやまだ先やないか、はい、もう、はい、SE も出とるやないか
、
ね、それやったらさ 3A とかもめっちゃ安なってんちゃうの、とりあえずつなげて買ったら、
うん、
それ嫌な、うん、
いやいや、
なんでやねん、なんで
悲しい
それは割れたんが悲しいやろ、それはもうそれを置いといて、うん、割れたやつなんかでやったら指怪我するかもしれんし、なんかこう使えるようにする方法考えなあかんやん。
そうやね、だからちょっと安いスマホをしばらくの間買うとかね、っていうわけでそんな選択肢もあるって思っといてください。
わかりました、まあ、ピクセルの4の A が出たらまた見てみましょう。
はい、
はい、安いとこあったらまた連絡するわ。
お願いします。
それでいくもんさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、伊丹市本社の LP ガス販売大手はもともと米屋さんで、80年代に電話回線で自動検針とさらに米びつにつないで米が減ると雇用危機に回るみたいなことを目論んでました。その米びつが今はプラフォード2メーターさんから5月1日6時46分にツイートいただきました。
はい、プラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ伊丹市本社の LP ガス販売大手って知ってる？
分からん。
その名も伊丹産業ですよ。
へー、あー、
姫実家もあっちの方やからさ、この伊丹産業って書いたプロパンのボンベを見たんじゃん。
うん、っていうか伊丹産業しかないと思って
あ、なるほど、ガスといえば、
うん、ガスといえばと思ってた
あの伊丹産業ってやっぱり有名なんでよく見たんですけど、うん、そのグレーのプロパンガスにオレンジの字で伊丹産業って書いてあるそのボンベ、
うん、
めちゃめちゃ見たよね。
いや私未だにあれ以外ガスボンベ見たことないかもしれない
そう、ね、大阪市内におっても時々見るでしょ、あの伊丹産業のボンベ。
そうかな、というかボンベを気にしたことがない。
逆に言うと大阪市内はほら都市ガスしかないじゃないですか。
うん、もうね今の時代ね。
でもちょっと郊外に行くと都市ガスのねガス管を張るっていうのがまあお金かかったりするんで、プロパンガスってやっぱり多いじゃないですか。
うん、
そういうとこ行くとやっぱり痛み産業強いですよね。
うん、でその米びつが今はどうなってんの？
米びつなんか家ないやろって話ですわ。
あ、
米どうやって保存してる？
冷蔵庫。
うん、私も冷蔵庫ね。ブラさんが言うてる米びつと箱でさ、マスから米をこうバッてすくって測って取り出すっていう、うん、あの頃の米びつやからね。
おー、でも私つい最近までちゃんとお米用のやつに入れてたね、うん、唐辛子みたいなあれをくっつけて腐らん虫つかんやつ
それはええわ、お米ストッカーみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう、 あれさ、唐辛子のにはお米につくね、
うん、いやでもそのお米ストッカーにしても米につくても虫が発生してしまうのを防ぐのにあの唐辛子はなんか有効なんでしょ。
うん、信じてる。なんかあれとセットやってずっと認識してるから、あれがないなんて考えられへんけど、うん、今は全然普通に冷蔵庫で保存してるで。
え、冷蔵庫のように袋で。私はなんか冷蔵庫用のお米入れとく、うん、なんていうんですかあれ、なんかストッカーみたいなのに入れてるんですよ。
私はジップロック。
あ、私はそのストッカーみたいなんで、その蓋が1号マスになっとって1号を測れるっていう。
何それ、
結構便利なんですよ。なんか私も家であの毎食炊くようにしてるんですよ今。
へえ、え、ご飯の旅にってこと？
うん、そうですね。でやっぱり最近美味しいお米が欲しくてね、あの米ちょっといいのにしてるんで美味しいです。
わ、うん、かる。やっぱりさ炊きたてが一番いいよね。
うん、そうね。でもね晩ご飯1合しか炊かないんで。
うん、
前はあの圧力鍋で2合3合炊いて冷凍しとったけど、その時食べるだけで1合やからもう IH の電子ジャーにしてるんですよね。
うん、
だから遅いんよ炊けんのが。
わかる、めっちゃ時間かかんねん。
そう、めっちゃ時間かかるさな。 IH のあの炊飯器って意外と時間かかるよね。
うん、でも開けた瞬間さお米立ってるよね。
立ってる、あのちょっとね
広くてキラキラしとる。
あれはなぜか知らんすけど圧力鍋で炊くとちょっと黄色みがかかるんですよね。これはもう仕方ないことやって書いてありました。私最初自分のぬかの落とし具合が悪いんかなと思ってネットで調べたらそうじゃありませんっていうことになってですね。
うん、
であのちょっとね昆布入れて私炊くようにしてるんですよ。
へえ、何何それ、だし昆布入れたらいいの？
あの普通の昆布、あれを1センチぐらい切って入れるといい香りしますよ。う
ん、へえ、
美味しいです。
ちょっと今日炊くわ。
炊いてみて炊いてみて。
うん、
いやあの LP ガスの話なんで米の話じゃないからいや米やからええんか
そうそうそうそうそう
そういうわけで 小宮さんがプロパンガス屋さんをやってるというお話をしました。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、メッセンジャーの使用頻度多いからルームズは便利そう。 Facebook アカウントが公開されるなら仕事利用はないかな。みどりんさんから5月1日8時17分にツイートいただきました。
はい、もう一度いきましょう。
はい、私も Facebook でつながるのは辞めた会社の人が基本です。それと実際に会ったことがある方のみというポリシーなので、仕事で使うのはちょっとという気がします。ひろふわさんから5月1日14時20分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、ひろふわさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は姫とスカイプでつないでますが、時々ズームでつないでやってますけど、Facebook メッセンジャーがルームスっていう、まあ、ズームに対抗するアプリを出すっていうことなんですね、
うん、
ただし Facebook のアカウントが分かってしまうっていうことで、みどり
ん
さんもひろふわさんも嫌だなって言ってるってことです、
うん、分かるよね、分かるよね。
Facebook ってでもそういうふうな、なんかビジネスの使い道じゃないような気がするじゃないですか、
うん、
飲みに行く約束をするツールでしょ
ちょっとなんか飛びすぎたよね。
なんかビジネスのつながりは最近リンクトインとかってあんなんの方が多いかなと思ってさ。
ああ、そうなんかな。どうやって認識してんのやろうな Facebook って
名前。いやあれ怖いやろ、なんかもうすごい人出てくる時あるやろ
いるよね、私たちの共通の人も思い当たる人何人かいるよな。
なんかその共通の友達とかってええねんけど、
うん、
例えば別れた妻とかさ
出てきてるんやなんやろな、それってさ相手が一回でも検索したことがあんのかなとか思えへん、
うん、あ、なんかそんなんかもしれんな。いやもう知り合いかもに出てきたらもうドキッとするもんね
そのうち娘も出てくるんじゃん
もうしんどりまでかやめてはい、まあ、ですからみどりんさん、ひろはさんの気持ちはよくわかります。
私もわかります。
はい、みどりんさん、ひろはさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、もう配信終わってるかもしれないけれど、フェイスタイム経由の音声がめちゃくちゃクリア。実はスタジオにいるんじゃないってほど。もっとも、たまたま条件が良かっただけかもしれないけれど、音だけじゃなくて遠隔でよくある会話が衝突するような感じがなかったんですよね。アップルやるじゃんって思いました。サトル坂井さんから5月2日12時5分にツイートいただきました。
はい、サトル坂井さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うちのね、今収録もスカイプでやっとってね、スカイプの、ね、遅延が大きくって姫とのタイムラグがあってね、会話が衝突したりするんですよね、うん、まあまあ編集で切ってるので皆さんはそれはわからないと思うんですけれども、これは生放送だったんだと思うんですね、サトル坂井さんが聞いたやつは、
うんうん、
でそれでフェイスタイムだとそれがなんか遅延がないっていうことなんですよね。音が良い悪いとかじゃなくって遅延なく通信ができるっていうことで気持ちいいってことでしょうね、
うん、遅延ないのは結構重要な要素だよね。
やっぱりその音声を IP 化する VIP の技術が出た時も、
うん、
最初は遅延が大きくって音声をやっぱり IP 化するっていうのの技術はどうも難しいじゃないかと思ってたんですけど、最近はねうまくできてますよね、そこがね。
うーん、
私はその姫といろんなあれでつないでますけど、最近一番遅延が少ないのはズームだと思うんですよね。
わかる、なんかあの2回続けてズームやったから、うん、スカイプに戻ってくるとなんかバッティングぶりがなんかちょっと辛いね。ズームすごいと思う。
やっぱこれはサトル坂井さんが言うように音質というよりも外に、ね、向けてやるときはそういう風に話が被らんとかそういうのが大事なんだなってよくわかりましたね。
はい、
まあ、我々も自分たちの音声が皆さんね綺麗に聞こえるようにそれぞれで録音してやってますけれども、どうしてもお話しするのはこうやって回線つなぐしかないので、そこをね、うん、しっかりできるようにまた精進していきたいなと思いますね。
はい、
フェイスタイムでやりたいけど姫ね、アンドロイドだからフェイスタイムできへんし
、うん、ちょっとね、
まあ、
しょうが
ない、はい、まあ、それは仕方ないんでいい方法をまた考えていきましょう。
はい、
はい、佐藤坂井さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、Apple Store に予約した iPhone SE 128GB が届いた。ヤッホー、 6S Plus から4年ぶりの機種変更。これで給付金のオンライン申請ができます。ちょっと運動してから設定しよっと。ポール@3密避けて縄跳びやろうぜ。 さんから5月2日15時35分にツイートいただきました。
はい、ポールさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
iPhone SE ね、ベゼルの部分が黒くてかっこいいです。
へえ。
プロダクトレッドが最初から出たっていうのもなんかちょっと嬉しいじゃないですか、うん、
ねね。
プロダクトレッドが出て確か7からだと思うんですけど、7の時は、
うん、
ベゼルのとこ白だったんですよね。やっぱ赤に白って合わないんじゃないかって言われとって8から黒になったんですね、うん、でこの度出た SE は最初からプロダクトレッドが出てベゼルが黒なんで、まあ、かっこいいとは本当思いますね、
うんうん、
128GB でもそんな高くないし、ね、いいなと思うんですよ、
うん、ね、
まあ、姫のバキバキに割れたピクセルをぜひこれに。
さっきさ私運動連動って呼んだやん。これバキバキになってて読めないからやねん、は
い、あのそこカットしてるんでみんなに分からへんのでそういうのやめてもらっていいですか。
もう悲しいねほんまに。
分かった、じゃあ番組の連絡用にさ SE の一番安いの縮小か、
うん、いやいや SE。また私大道さんのことが嫌いになりそうって言うかもしれない、ね、
あったねそういう事件で、ね、あれ 6S を貸し出したけど。分かった、じゃあピクセルの 3A やったらどう。
いいよそれやったら自分で買うよ。悲しいよね、悲しいよね。これ多分もう一回落としたらアウトやね。もうほんまになんかいろんなところがちょっとハゲてきてんねん。
調子悪いんか。え、でもピクセル3自体は有機 L やけど 3A は液晶やろ。
うん、そうだね、そうだね。
ってことは落としても液晶って安いね、交換も。
うん、そうだね、1万円ぐらいやった。
そうそう、1万円ぐらいの、そうなの、
うん、液晶とか、ね、1万円やったらいいよね。
有機 L はどう、うん、どうしても高いから SE も液晶やで。
え、
液晶とか SE に寄せようと思って頑張ってるけど SE に寄せられへんのね。
でもちょっとプロダクトレッドは惹かれる。
かっこいいと思うよ、ほんまに。
プロダクトレッドにギルドデザインさんのバンパーつけたいよね。
うん、iPhone の高級機種やったらまあ1万円ぐらいのケースもそんなに高いと思うけどさ、
うん、
あの4万円そこそこの端末に1万円ぐらいのケースってなんかちょっと勇気いるよね。
でもさ、もう私こそ必要なものよね、ギルドデザインさんね。
もう本当そう思う、
まあ、きっと。だって私2回目の修理って考えると6万円やで。安いスマホ買えるやん、ギルドデザインさん6本買えるやん。
まあ、ちょっと考えながらな、
うん、そうやね、
まあ、その私としてはさ、その何でもいいけど番組用に端末があって、まあね、例えば何か壊れたとしても、うん、番組はできるっていうね、家で例えば Wi-Fi さえあればできるっていうのはちょっと感動してもらいたいなと思ってますんで、
う
ん、
はい、でね、私今ね、あのポールさんが言ってるようにね、縄跳びやろうぜって言ってるやん、
うんうん、
縄跳び一昨日から始めてんけど昨日してないねんやんか。
一昨日から初めて昨日してないから一日終わっとるやねん。
うん、で今日さ筋肉痛やねん。
知らん。
辛いやろ。
知らんかな。
辛いやろ
でも縄跳びするときにさ、ポケット入れとったらあかんで、あの、
ね、
UFO 落ちてる人おるで、ほんまに縄跳びしとって。
そうやね、ほんまにそうやね。危険がいっぱいや、生きてるだけで。
まあ、自分が危険にしてるだけのような気するけど、まあまあ、そこは置いときますわ。
はい。
はい。というわけで、ポールさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、タックキャスト93回拝聴。毎週大道現象の話が出るので、姫のコーナーとして、今週の大道現象って作ってほしいなんてね。アポロさんから5月3日6時5分にツイートいただきました。
はい、アポロさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、コーナーはね作ってもいいんですけど、大道現象って人の不幸なんで、なんかそれをネタにするのは申し訳なくてですね。
そうですね、
なのでね、新しいコーナーができたらいいなと思っていろいろね、あのひまちゃんからタイトルコールのコーナーとかいろいろね、うん、提案いただいてるんですけど、
うんうんうん、
なんかこう我々だけで完結できるのがいいなと思ってなかなか進めなくてですね。
ね、そうよね。
大道現象ね、今日もいろいろありましたよ。
みんなたまにだからいいけどさ、大道さん頻繁すぎて聞いてたらちょっと辛くなるよね。
まあ、でもね、そのちょっと人の不幸をネタにはできないので、私の大道現象の話を時々していきますので、アポロさん楽しみにしておいてください。
いや、大道さんいいよ別に。
なんで
そんなコーナー必要ないで。
ダメ
出されました。自分のタイムラインで自分のタイムラインで語っといて。
ニャンサムウェアと大道現象は欠かせないですか、私の生活も。
うん、ニャンサムウェアは今日の可愛かったよね。
今日はでも大丈夫です、みんなおとなしく寝てますから。
あの基本的にさ、仲悪い長男のニャンサムウェアが多いのね。
なんでか知らんけど、私のこと気に食わんくせに唯一私のデスクの上に乗ってきよるんです。
嫌い嫌いも不足のうちみたいな。
なぜか知らないですけど、 iPad に接続しているマジックトラックパッド2に綺麗に乗り寄るんです、
うん、あ、大道さんが好きじゃなくて、好きなわけじゃなくて、それが好きってことよね。
かもしれません。で、隣にある Mac につながってるのをマジックトラックパッド2で私が操作すると噛み寄る、
うん、俺の触んなってことちゃう。
どっちもトラックパッドは彼の本なんかな、じゃ
あ。うーん、っていうかやっぱり嫌いなんかもな。
まあそれは仕方ないね。そういうわけで、アポロさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、新聞を畳んでいて電波の話で思い出しました。新潟県全県エリアをカバーする FM 局で閉局が決定が先月の大ニュースでした。まあ今まで新潟県で全県エリアをカバーする民放 FM が2つあったのがすごいことだったんですけどね。ヒロピーさんから5月3日14時20分にツイートいただきました。
はい、ヒロピーさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
新潟はその FM がね、全県エリアをカバーするのが2個あったっていうのはすごいですよね。
ね、知らんかった。
うん、基本的にはその FM 東京の子会社があっちこっちにあるじゃないですか。
うん、
FM 大阪ですら FM 東京が 10% 株持ってますからね、
うん、へえ、
うん、
へえ、ま、そうなんだ。
そうなんですよ。でも大阪ではね、それ以外にね、 FM802 とか、
うん、
あと花子でしたっけ、
分からん、もう最近、うん、
とか、まあ神戸からのキス FM とかいろいろありますからね。
うんうんうんうん、うん、
ですが、まあ新潟にすごいなと、2つあったってすごいなと思いながらですね。
ね、でも閉局なんやね。
まあ、やっぱりラジオ離れっていうのは大きいし、やっぱり広告収入じゃないですか、放送局っていうのは。
うん、
それで厳しいんでしょうね、もうインターネットの時代ですからね。
ね、かっこいい、私たちもねインターネットだからね。
でも FM ラジオって車乗ったら絶対聞くでしょ。新潟の人残念だなと思ってるっていう気持ちよくわかりますね。
ねえ、やっぱりね、民放の方が地域に密着した情報を配信されるからね。
そうそうそうそう、うん、しかもこのね、いただいてる FM ポートっていうところは、
うん、
独自プログラム、ほとんどの番組を自分のところでやるっていう、その FM 特有の垂れ流しじゃないっていうところにね、好感を持てますんで、そういうところこそやっぱり苦しいなっていうのがよくわかりますよね、うん、
そうよね、
うん、テレビでもそうですけど、基本的にその地方局っていうのは、
うん、
東京の局の放送を流すとその分だけ収入があるんですね。
へえ。
なぜからっていうと、そこの中に、まあ、ローカルの CM もありますけれども、東京から直接流してる CM の時間もあるわけじゃないですか、
うん、
だからそれを含めてそれを流してもらってるということで、地方局にキー局がお金を払うんですよね。
へー。
垂れ流しをするとその収入はなくならないわけですよ、絶対にね、
うん、
それに対して独自で番組を作ってやると、それのスポンサーを見つけてこないあかんっていうことで大変なんでしょうね、
うん、
みんな大変だっていうことですよ、
ね、どの業界もね、ちょっとずつちょっとずつ余波を受けつつあるもんね。
儲けてるのは YouTuber だけか。
そうなんかな。
まあね、その YouTuber っていうのもね、この先ずっと YouTuber っていう仕事があるわけじゃないでしょうから、まあ、その時代の流れに合わせて変えていく人が強いんだと思いますね、うん、
はい。
だってその昔は俳優さんとかも映画の時代で映画で飯食ってたんが、
うん、
テレビの時代が来て、今インターネットの時代が来てっていう、それをね、全部渡り歩ける人はいいけど、渡り歩けずっていう人もいるわけですからね、
うん、
まあ、そういうわけでこの新潟の FM ポートなくなるっていうのは残念ですけれどもね、またみんなで FM 曲聞いて残していきましょう。
はい、
はい、ヒロピーさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、私はダウンキャスト使っていますが、ちゃんと聞きたい番組は1倍速で聞いています。タックポッドキャストはもちろん1倍速です。イクラムさんから5月3日10時39分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたいですね、1倍速ですよ。
はい、もちろん もちろんってよ。
ちょっと姫、今日は2倍速ぐらいでちょっと読んでくれへん、イグラムさんの。
ちょっとやめて、今日の無茶ぶりはやめて。
あ、そうですか。あの、この前の姫の 1.5 倍速からちゃんと声まで高くなってたんだ、あれすごいなと思って。
なんかね、そうなってしまうみたいよね。
練習しといて。 何を読んでもらったらいいやろね。なんか長いの読んでもらおう、今度。
早口言葉はやめてな。
なんかあるやん、あの探偵ナイトスクープで松本局長が読むやつあるやん。
何？
探偵ナイトスクープの時間ですとかって言うやん。複雑に入り組んだ現代社会のどうたらなんたらって言うやんか、うん、
え、じゃあタックポッドキャストのそれ版作って、う
ん、タックポッドキャストの時間が参りました、複雑に入り組んだ現代 IT 社会のパクリやね、やめとくわ。
ちょっとかっこよく言おうとしたけど、そんなん無理やったんやろ。そんな独創性なかったんやろ。
独創性は結構あるやで、わし。独創性が高すぎてついてこられへんけど、みんなが。
あ、世間がまだ大道についてこれないみたいな感じ。
まあそうやな、まあそうやな、まあ、だいぶついてこれるようになったけどな。
さすがっすね。
これ飲みながらやる番組スタイルも斬新やったけど、最近真似してるとこ多いでしょ。
まあ飲みながらやってんの大道さんだけやけどね。私ウーロン茶飲んでるからね。
飲みながらやっとるやねんか、ウーロン茶。
しかも私音出さんように氷入れてないやん。
素晴らしい。でね、
音
なんや。ちょっと私某番組の収録にちょっと参加してきたんですけど、
はい、
私だけでしたね。あの、私も音出たらあかんと思って他の番組から気を使ってペットボトルで飲んでたんですけど、
はい、
ズームでおつなぎして顔見ながらお話したんですが、やっぱり他のパーソナリティの方、うん、まあ、そちらの番組のメインのパーソナリティの方は一切水分補給せずやられてました。
だってだんだん大道さんお酒飲んでるからろれつ回ってないもんね。なんやったらタイトルコールさえタイトル、自分とこの番組のタイトルさえ言えない時とかあるよね。何回言うねんっていう。
一生懸命やってるんですけど、はい、これからもタイトルぐらい言えるように頑張ります。
え、飲むってそういうことやろ。
あ、はい、
何卒よろしくお願いいたします。はい、
今後とも皆さんタックポッドキャストをよろしくお願いします。イグラムさん、今後も1倍速で聞いてください。はい、というわけでイグラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん、今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第94回もエンディングを迎えました。
はい、
最近はね、出前に関してもいろいろ大きな変化があるというお話を今日のエンディング出したいと思います。
はい、
IT ビデオニュースから、 Uber Eats が PayPay 決済対応、6月から PayPay アプリ内での注文も可能にというお話です。
はい、
この5月の4日から Uber Eats がモバイル決済サービス PayPay、うん、での支払いに順次対応すると発表しています。
すごいね。
実際問題、私まだちょっとそれで払えるっていうのは確認できてないんですけれども、 Uber Eats のスマートフォン向けのアプリでできるってことらしいですよ。実はだから大阪府はもう4日からできるようになってるらしいですよ。
あ、そうなんや。
うん、でさらに6月以降には PayPay のアプリから Uber Eats も注文できるってことになるらしいですよ。
へえ。
すでに PayPay アプリからディディのタクシーは呼べるじゃないですか。
あ、そうなんや。
うん、そうなんですよ。でもあんな感じになるのかなと思ってます。で、今タクシーの話が出たんですけれども、
うん、
Uber Eats は配達員さんがいりますけど、お店の人が持ってきてくれるフードデリバリーサービス、出前館ってあるじゃないですか。
うん、
あの出前館がジャパンタクシーやモブを運営する モビリティテクノロジーズ MOT って会社と業務提携をしました。
うんうんうん、
一応今のところは5月の13日までの法令の特例によってタクシーで出前をしてくれるっていうことがあるようです。う
ん、すごいね。
今のところ特例の期間である5月13日まで東京、神奈川、大阪の一部エリアでやってくれるらしいんですけど、タクシーって基本的に旅客輸送しか認められてないので、うん、物を運ぶっていうのはできないんですよね本当は、
うん、はあ、ですが、そうなんだ、
うん、そうなんですよ。ですが国交省がタクシーによるその食べ物の配送というものを許可したんですね。
へ
え、うん、あくまでもこの新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえたタクシー事業者による有償貨物輸送についてっていうその連絡が国交省が出て、それにのっとってやってるみたいです。ちょっと法令のような難しいんですけれども、ちょっと肝となるところ読んでみますね、
うん、
運送する貨物の種類は店内での飲食等の提供を自粛している飲食店等から配送の意図を受けた飲料食料などを公共の福祉を確保するためやむを得ないものってなってます。
うーん、
まあ、だから一生懸命ね自粛してやってくれてるところのそれの前言ったら公共の福祉を確保するということではいいですよって言ってるんです
ね。
運送する貨物の数量はトランク内に収容可能な範囲として、積載場所はトランク内に限ることをすると。
あ、そうなんや、
うん、まあ、だからあくまで荷物ですから座席に置いてはダメですよっていう意味だと思うんですね。さらにはですね、タクシー事業者は旅客の運送が本務であることから、旅客輸送の需要が増加したと認められる場合には有償貨物運送を中止し旅客輸送事業に注力するように促すって書いてある。
へえ。
これはお店もタクシーも今苦しいでしょう、苦しいからそれを前言ったら荷物運ぶのにね、うん、使っていいですけど、もともとはそれが仕事じゃないんですから、うん、お客さんが乗りたいという需要が増えたんやったら、うん、すぐに戻りなさいよという意味だと思うんですね。
うんうんうん、
貨物輸送中は車体前面に貨物と表示した表示板を表示するって書いてあるんです。
へえ、そうなんだ。
これってなんか難しい言い方ですけど、タクシーってメーターの前に空車とか人送とか予約車とか出るでしょ、
うん、
まあ、あれですよ、あれに書いてればいいんですよ。
うんうんうんうんうん、
なぜならこの次に出てくる旅客と貨物を同時に運送することはできないって書いてあるんですよ。人送って書いてあるタクシーは人乗せなくていいのと一緒で、貨物って書いてある時は貨物輸送中なんで人乗せないでありませんっていう意味だと思うんですね。姫もどう、最近出前館とかウーバーイーツとか使ってる？
いや、最近ちょうど休みに入ってるから、
うん、
自分でランニングできひんやん。
ランニングできないね
だからマスクをして、うん、自分で買いに行ってる。
あ、デリバリーではなくって、
うん、運動
お持ち帰りでね、うんうん、いうことよ。
そうそうそうそうそう、運動もできるし、あのデリバリーのコストも抑えられるし、でも飲食店での、うんうん、のね、協力、うん、協力って言い方あんまり良くないけど、ね、応援はできるから
まあほんまやね、うん
うん、
私最近ね石窯オーブン買ってさ、もう家で料理するする、ほんまに
いや、もうなんか外見にそぐわず家庭的すぎるやろ
私あれですからね、あの朝ごはんで味噌汁の時はあの前の日から昆布と煮干しを鍋に入れて出しとりますからね
ちょっと最近のさ、お味噌汁の具のヒット教えて。
私のヒット、うん、最近はやっぱ油揚げかな。
油揚げだけ？
え、いや、私は玉ねぎは家にいつもあるじゃないですか。
あるじゃないですかってちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど
いや、玉ねぎとか人参は保存効くから、玉ねぎと人参と、まあ、油揚げっていうことが多いですね、
うん、
ただその出汁を取って、その私はハイブリッドタイプなんで、その昆布で煮干しで出汁を取っても味の素とか、うん、その本出汁とかちょろっとだけ入れるっていう、意外と思うかもしれないけど、やっぱりね、これはあの日本酒とかの話、よく純米酒が好きな人と私みたいにアルテンしてるってよく言うんですが、アルコールを足してるのが好きだっていうのの話と一緒で、やっぱりその方がこう美味しさが際立ったような気がしてやってますね。
うん、私はもっぱらかやの出汁だよ。
高いやつか、
うん、そんなに高くないのかな。多分昆布と煮干しで出汁を毎回取ることを考えると多分トントンやと思う。
私はあれですから、鶴橋か木津の市場に行って昆布とか煮干しとか買いますんで。
へえ、ちょっと一回連れてってもらおう。
おう、乾物とかはやっぱりね、あの市場で買う方が美味しいですよ。
煮干しでね、お出汁取ったことないね私。
あ、そうですか。煮干しでね、あの味噌汁出汁取るのはちょっと好きが分かりますね。
私は昆布で かつお節派やね。
あー、わかりますわ。わかる。
なんで日本酒やったらちょっと生臭くなる？
あの、特に煮出して取ると生臭くなります。
あかんわ大道さん、朝ごはん話になってるわ
そう、ね、
エンディングの話から遠ざかりすぎたわ
そうやね、ちょっと遠ざかりすぎた。でも朝ごはんは出前取られへんからね、やってないもんな。
いや大道さんが起きてる時間やからやってないだけで、普通の人たちが稼働する時間にはもうやってるで
そうですか、はい、なんかすいません
最近デリバリー何使ってるん？
あ、この前リリのやつもやったよ。
あ、スープカレー食べた？
いや、スープカレー屋さんもね、なんか姫が紹介してもらったところはなんか今やってませんみたいな表示がずっと出て。
そうなんだ。
うん、ちょっと違うの頼みましたけど、ウーバーイーツがね、やっぱり手軽は手軽なんですよね。
うん今日はでもお散歩しててんやんか。
うん、
そしたらあのうちの近くのスーパーの前にウーバーイーツの、うん、なんていうの、あの
運び屋
なんか大道さんが運び屋って言うと違う意味に聞こえるけどその運び屋さんがスーパーの前で8人ぐらい休憩しとった、うん、密やなと思って
密やな、俺はもう小池知事に密ですって言われるよね
でもすごいなんかいろんな運び屋がよう見かけるよね最近ね。
そうね、そのこの出前とかっていうのってさ、昔はそのなんていうの、出前をやってる店だけしか取れんかったじゃないですか。
うん、
それがねこのウーバーイーツとか、まあ、出前館も出前館って書いたら最近バイク走ってるから何やろうと思って、もともとはね出前館ってその店の人が持ってくるってイメージやった。寿司屋さんなんか頼んだら、うん、本当に寿司職人さんみたいな人が持ってきてくれたじゃないですか。
うん、
なんか最近はその出前館もそういうシステムじゃないのかなと思って、それのおかげで、まあ、どんなもんでも出前できていいなと思いますよね。
確かに。
私もお好み焼きげんさんの自習出前でもやろうかな。
え、お願いしたい。
姫んちからは遠いわ、げんさんは
チャリンコやで、ちゃんとチャリンコで来てや。
チャリンコか、
タクシーで来るやろ
今言おうと思ったのに、なんでわかったあの昔ね、あの女の子がよくおるような店にちょっとね、こうお土産屋とか入れてマクドナルドのハンバーガーとか30個とか40個買って持っていく時もタクシーで行ってましたねこれが本当の運び屋かなと思いました。
何うまいこと言ってるらしくうまいやないか
まあでもね、そうやってデリバリーに特化してお店人が来れなくなったので、存続のために一生懸命頑張ってるところもありますから、なくなっては困る店っていうのは注文しようと思いますんでね、これからも配達する運び屋さんもお店の方も頑張ってもらいたいと思います。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第94回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト第95回は来週5月15日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
業務連絡、はい、マイクの方から口を離さないように、
はいうん、でも私もな、収録始まる前にいくつか大道さんにチェックリスト作っとかなあかんなと思って
何何？
猫ちゃんの餌あげたのか飲み物の準備はいいか、電池ちゃんと交換したかトイレに行ったかとか。
そうやな、小学生か
大事、電池切れやったね、
はい、今日はな今日は電池切れ、うん、アポロさんの話戻りますよ。
はい。